注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
はい、北書店佐藤裕二でございます。
お、切り替わりましたよ
マジよくわかんないんだけど
今回はね、Zoom で、はい、録音してるので時間がね、40分しかないわけなのですよ、
まあ、だって40分十分ですもん。
40分以上やられてもね聞く人が大変だから
いやいや、まあまあ40分膨らめはいいけどさ、マジ膨らまなそうだね。
あ、そうですか。でもね、今回面白かったですよ。あ、どうですか最近。だいぶ日にちが経っちゃったけど、
日空いちゃいましたね。
ね、なんかありました。うん、
面白い。いやいや、いろいろあってこんなって伸び伸びになっちゃったんだけど、割とちょっと後回しにね、その DVD 見るのも割と、はいはい、なかなかゆっくり見てて、なんかバタバタしました。
例えばなんか。うん、出来事的にはどんなことがあったんですか？
いやいや、別に普通にお店営業してイベントをやり、企画立てたり、その年内の 秋冬の打ち合わせとか、まあいろいろやることあるじゃないですか。
盛り上がってました。
うん、全然盛り上がってないですよ。
おや。
打ち合わせはするんだけど、
はい、
肝心のこの店がやっぱりね、全然やばい、夏なんかやばいぐらいお客が来ないし。
暑かったですからね。
うん。
関係ないかな。
いやいや、そう、暑いとかや寒いとかで理由言ってると本当に商売なんかマジでやってらんねえんだけど、
まあね、
分かったようなんだけど、それにしても暇な日が多かったなと思って。
ああ。
ね、この間は割とお盆になるとなんかちょっとお店らしい、お店らしい動きが出てきたりとか、まあまあそういうのがあったんですけどね。そんな感じとか。
はい。
この間俺、おとついなんだけどさ、牧の友達たちをなんか駅前で飲もうよなんつってさ、呼ばれて行ったんですよ。で、はい、牧駅の二つ手前ぐらいでさ、越後赤塚って駅でさ、1時間ぐらい止まって、なんか事故があったんですよ、ね。
え、電車が止まっちゃったんですか？
牧と吉田間に事故があり、少々調整してるんで少々お待ちくださいなんて最初アナウンスが入って、なんかそれで待ってたら、待てと暮らせと動かねえなと思ったら、結構なんか車がなんか大破した事故で、難航してますなんてだんだん言い始めて、あげく、このまま U ターンして新潟に帰りますなんて言われて、そんなことあるんだなと思ったけどね。
ねえ、で、あそこ単線だから、なかなかこう、すれ違うの大変ですもんね。
何が？
ああ、
そっか。
単線じゃないですか。単線って線路一本しかないじゃないですか。
はい。
すれ違うときに、うちの駅が近くなんですけど、駅でちょっと、はい、もう反対側行く列車待つじゃないですか。
はい。
だから大変なんじゃないですかね、事故とかあると。
そうかもね。なんかこんなことしょっちゅう起こってんのかと思ったら、なんか別にそんな滅多にあることじゃないって言われたけど、
うんうん、
こんな俺多分薪に行くのなんか3年ぶりとかだったから、こんなたまたまのやあれにと思って、なんかいろいろそれでね、なんか結局のところ、その、越後赤塚で立ち往生してしまったから、結局、次の越後曽根って駅に、近辺に住んでる、
はい、
私の知り合いに、結局ね、車で拾いに来てくれて、まあ、ことなきを得たというか、
あ、よかったですね。結局、
それでほら、ファミレス映画館で、トラさんの時に毎回来てた、広沢くんっていう彼がいて、
はいはい、
彼も一緒に飲むつもりだったんだけど、彼は岩室の人間だから、
お
そう、彼はね、彼が、そもそもその事故った、
はい、
事故を起こした電車に、広沢くんがたまたま乗ってたんですよ。
車移動じゃないんだ。
広沢くんね、その時、なんか気まぐれに電車乗ったみたい。なんかちょっと遊び来て。乗ってた電車が、牧駅付近で車を、軽自動車かなんかが、 なんか踏切で侵入してきちゃったらしいんだけど、それを接触の事故で広沢くんがその自転車乗ってて、そんで広沢くんがそのまま牧野駅、牧駅っていうかその事故あった現場で途中で乗客全員降ろされたらしいんですよ。
バスかなんか来るんですかね。
ね、広沢くんはね、降りて、どっか駅から、どっかバス停から、はい、あの、うちの駅まで行ったと、遊びに。それで、うちの駅から結局、ま、その電車がこんな状態だから戻れないわけで、で、僕が、越後赤塚でその知り合いに救出してもらって、そのまま、広沢くんのことも救出しに、救出っていうか、そのうちの駅まで拾いに行ったんですよ。そんで、広沢くんも拾って、
はい、
みんなで車で牧駅まで行って結局みんなで合流して飲んで、帰りは別に問題なく帰ってこれたんですけど、でね、ここで俺がモヤモヤするのはね、
はい、
あの広沢くんが乗ったその電車が事故を起こしたのはおそらく1時頃なんですよ、
はい、
つまりその1時頃には牧駅周辺はそうやってもう混乱してるわけじゃないですか。
そうですね。
でね、俺がね越後線乗ったのは3時20分なわけ。さあ3時20分の時点で新潟駅はなんで牧行きの牧行きというか要するに吉田行きの電車なわけでしょ。
はい。
それに乗ってる俺は乗るわけだけど、3時20分発の吉田行きがなんで何事もなく発車したのかっていうのが、うん、俺の中でめちゃくちゃ納得がいかない。
本当ですよね。途中で止まりますよっつって新潟駅でアナウンスすべきですよね、
うん、当たり前でしょそれ。だから、ま、牧駅までの方はまあなんとかお運びしますけど、そこから先今どこで進めないんですぐらい言えよっていうのは、ものすごい俺の中の謎で、これな。でもね、一緒に行った方がまあ日報の鉄道コラムとか書くような方、まあ、鉄道好きな方なんですけど、
そ
のおじさんが言うには JR だもんとか言うわけ。
JR はそうなんですか。
いやいやいや、それはないでしょつって、
うん、
ありえんわとかって、俺だからまあ、野沢さんつんだけど、
はい、
俺野沢さんにだから助けてもらったけどさ、なんか知り合いとかも何もいなかったらこっからどうやって帰るのよだって。ほん
とね、バスで帰るしかない。
でもほらあの辺ってさ、バスなんてさあるようなないような新潟交通のエリアでもなかったりしてさ。
あ、そうなんですか。
バスで乗るのもちょっと一苦労じゃないですか。
ねえ、そうですね、
うん、だからね、俺すげえなんかあれですよ、なんか誰にこれ言っていいのこれ。もう、めっちゃ納得いかないんだけど、みたいな。
JR から保証とかないんですかそれ。もう、ひどい話じゃないですか。
ねえ、だって俺510円の牧駅までの切符買って、そのまんまあの、なんかその切符もうやむや、まあ、ね、途中で降りたわけだから、なんかうやむやで、なんなんだこれ。
払い戻せっつって、猛抗議したらなんか返してくれそうですけどね。
ねえ、お金の問題じゃないけどね、ふざけんなっすけどね。それでね、さらに文句言いたいのはさ、
ええ、
まあそんなこんなで巻き引きで楽しく飲んでさ、すごい結局楽しかった、楽しくて、
よかったですね、
オールオッケーなんだと
思
う、よかったんですけど、それで、まあ帰りはだから9時、夜のまあ10時前ぐらいのバス、電車で帰ったんですけど、
はい、
その電車も結構まあ遅れてきたのかな、あれで、まあ、まあ新潟駅に着いたのが10時過ぎだったんですけど、それでね、まあ駅ビルの中の、蕎麦屋さんがあって、
はい、
あのもう昔のあの1号線のホームにあった手食いそばが今駅ビルのリニューアルの時に復活したんですよ。
へー、
うん、であんまり普段行けてなかったんだけども、10時過ぎだともう空いてるから、
はい、
あの入ったんですよ。
へー、
うん、そしたらね、そのあの冷やしうどん頼んだんだけど、
はい、
あのね、ぬるかったんですよ。ちょっとぶち切れとなりました。だからいろいろ新潟駅にいろいろ言いたいと思って。
そうですね。白山と新潟駅の間に新駅ができるってなんか読んだんですけど、もうできたんですか？
上所駅っていうのができました。
そこ
でね、俺もそれ、うん。
そこ佐藤さん家から近いんじゃないんですか？
あ、同じような感じ。新潟駅行くのと。変わらないし、僕の割と目の前にほら新潟ロッツのバス停があるから、
はい、
それで新潟駅行った方がはっきりと話は早いっていう感じがしますよね。なるほ
ど。ちょっと行ってみたいですけど ね。
そうそう、今回ね、新潟駅から乗ったから、
はい、
あ、やっと上所駅のホームが見えると思ったわけですよ。
へ
え。で、電車乗ってなんかほらちょっとリュックをちょっといい感じに足元置いたりとか、はい、なんかスマホのイヤホンしたりとか本出したりとか、なんか ちょっと身支度整えてる間に白山駅行っちゃって、はい、結局紙どころ駅見て結局紙どころ駅見ないで終わってしまったんで、
ああ気を取られてるうちに通り過ぎてしまった。
でもまあ要するにそんぐらい近いってことだよね。
なるほど。
俺からするとね、逆にここなんでここに着くのかってちょっとね俺の中の疑問はあって、
はい、
そんなに短い間隔で駅っているのかみたいなのが、まあまあまあ近所の人はありがたいのかもしれないけどね、
うんうんうん
うん、なんとなくもうちょっと違うエリアに展開した方がいいんじゃないのかみたいな、
はい、
いろんな思いがありながらですけどね。
なるほど。
みんなそんなこんなでした。
はい、そうですね。じゃあ、うん、家政婦が見た話していきますか。
やります。小泉さん大丈夫なんですか。
あ、そうだ
ボサボサな感じ。
あ、そうか、漫画書き終わるまで床屋行かないでいようとか思ってもうぼちぼちね、あの終わるんですよ。あと今週中ぐらいで
本当に。なんか9月っておっしゃってましたもんね。
そう、9月もうちょっとずれ込むかと思ったら、最後そんなに思ったほど長くなくて、
うん、
大変な作画じゃなかったからぼちぼち、あともう 3、4日あれば終わりそうなんですよ。そしたらね、あの北書店でまたレコーディングできますよ、う
んうん、そうですね。あれですか、文春っていうのはどんなもんですか。そうそう、なんか反
応が大丈夫で、今ね昨日更新したから今日1位ですよ、文春コミックランキング。
文春コミックっていうのは、
はい、
どれぐらいの方がそこに作品を寄せてるんですか。
それがですね、さっぱりわかんない、
うん、
なんかあの閲覧 PV 数っていうペーパービュー、PV 数っていうそのあれがあるんですけど、うん、目安が、それはね、
はい、
文春の人しか把握してなくて見れなくて、こういうところにね、
うん、
YouTube だと何人見たみたいな出るじゃないですか、うん、それは出ないおかげで、実はね僕の漫画ね、まずいんですよ。あのね、もうビリに近いみたいな、そう、更新されてるから今日は1位なんですけど、こんな1位だからって喜んでる場合じゃないですよみたいな。そうだからね、あのファミレス映画館お聞きの皆さん、ぜひあの僕のね X のポストからゲットバック の、 あのリンクがあるので、あの助けると思って読んでください。
あ、いや、あのさ、
はい、
これ聞いてさ、リンク踏めるような感覚が、あの、環境にある方はさ、
はい、
おそらく一回は見てると思うんですよね。
本当ですか。
多分、だってそういう文春オンラインみたいな規模ってさ、
はい、
よくわかんないけどさ、
ど
うなんかな、もう、どこに訴えるべきなの、これは。
そう、まあでもね、本当にそういう SNS とかから、来る人しかいなくて、あの、はい、文春コミックをたどから入り口に僕の漫画を読むみたいな、うん、いろいろな漫画あるんですけど、そういう人ほとんどいなくて、ヤフーニュースとか、うん、なんかそういうところから来るみたいな、うん、言ってましたよ、うん、だからね、
やまずいんですよ。やっぱりさ、更新されるときに、
はい、
あの閲覧が、まあ、バーッと来るわけでしょ。
そう
その間っていうのはやっぱり全然あれなんだろうね。
そうなんですよ。
いや、わかる。でもさ、なんかさ、僕もさ、やっぱりここ 1,2 年で考えを改めなきゃいけないんだ、ね、だけどさ、もうイベントの告知とかも、うん、もう見られてないと思う、もう見られてないのが大前提と思わなきゃもうダメっすよね。
ああ、そうっすか。
そう、だから SNS とかに一回アップしたから、まあちょっとそれ見てなんて思うけど、それこそアップしたての、極端な話、アップして1時間とか、そんなもんだと、なんかこう、効果のあるのが、そんぐらいで、あとはどんどん情報に流されていくから。
そうですね。
まあ、うん、なんかそういうしみじみとしますよね。
そう、
うん。
あとね、そうそう、もう一個連載始まったんですよ。うん、
昨日拾いましたよ。
ありがとうございます。山口明さんというね、今65歳で童貞っていう、
はい、最高ですね。
すごい人がいるんですよ。うん、その人俺ね、俺が31、2歳の時に会って、俺の10個上で、40歳で、俺童貞なんすよ、つってて、うわ、マジっすかつってたのが、今もう65歳になっちゃった。
童貞のアンテナがいいっすよね、小泉さん。何なさってことなの？
もうね、年金で暮らしてますよ。
あ、別に漫画家さんとかではなく
て、ま、漫画の本の想定とか作ってたんですよ。
あ、そうですか。
ええ。
うんうんうん。
すごいかっこいい、とても童貞とは思えないかっこいい おじいさんなんですけど、
うん、
その人のね、ま、電気漫画をね、今 LINE 漫画で配信中です。それも僕の X からリンクがあるのでぜひご覧ください、はい、
LINE 漫画と文春オンラインっていう、
そうですね、
なかなか
売れっ子みたいなんですけどね、まあ、右にはそんなに大して売れっ子ではない。
まあね。
そうなんですよ。
なんか結局紙媒体の方がもう、紙媒体の方がやっぱりあれなのかな、やっぱり、やっぱり強いとかさ、なんかあるのかな。
ま
あ、
よくわかんないですね。もう、うん、まあ大バズりすれば、こういうネット漫画でも稼げるんじゃないですかね。
うん、そうさ、文春といえばさ、
はい、
今回和田誠さんの表紙が終わるってことで、週刊文
春、ね、そうですね、
あんまり個人もそんなに和田誠さんとかでもそんな別に思い出があるわけでもないとは思うけど、う
ん、全くないんですよ。
全くないですかね、
ええ、
あれか見てない、麻雀放浪記とか見てなかった。
麻雀放浪記大好き、あとあれも、キャンキャンのやつ、怪盗ルビー、
怪盗ルビーでしょ、うん、はい、あ、お好きですか。
映画は好きですよ。
おお、そう、俺は和田誠さん大好きなんだけど、
ええ、
まあ、和田さん亡くなられてからずっと亡くなられてっていう、現役一線退いてからは、
はい、
ずっと過去の作品をもう一回復活して、それをもう一回表紙にしたりっていうのをこの10年ぐらいずっとやってて、
ええ、
そういう流れももう今回先週号でスパッと終わってしまって、
ええ、
で今週発売から多分新しい作家さんのその表紙になるみたいですけど、なんか僕そのなんかその文春の転換期でいろんな連載も切り替わったりするんですけ ど、その丹磨くんってわかります、庄司貞夫さん、庄司貞夫ってわかるでしょ。
庄司貞夫って誰ですか。
庄司貞夫ってさ、ほら丸かじりシリーズとか書いててさ、もう何十年と週刊誌で連載してるさ、
あ、庄司って東海林って書く庄司。
あ、
はいはいはいはい、
ひらがなの。俺庄司さんも超大好きだから、
はい、
なんかあね、丹磨くんもなんか先週で終わったんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、なんかね、もういや、もう何のお別れも言わないでやめてよいきなりみたいな感じだったんですけど、来週からもう違うの、もうなくないんだなと思うとね、なんか切ないっすね。なんかね、そう、文春でいつでもあると思ったものだから本当に、まあ庄司さんがだいぶお年なんで覚悟はしてたんですけど、いつそうなってもっていうのは思ってたんだけど、まあ、それにしてもね、先週冬打ちにいきなり最終回来たもんだから、
はい、
なんかものすごい寂しいんですよ。
なるほど、
うん、最近そんな感じです。
さあ、それじゃあ家政婦は見た、行きましょう。第14回憧れの大女優、派手な、はい、私生活の派手な秘密、虚飾と欲望に一族が乱れる、
はい、もう虚飾と欲望ってもう禁句にしねえかって感じですね。何回出てくるんだって感じだけどね。
でもね、今回はね、跡目相続があれじゃなかったんですよ、うん、テーマが。だからね、あ、うん、なかなか軸が変わって面白いなって思いましたよ。
まあ事務所のその大御所と若手女優のなんかあれだと、別に争いってわけじゃないけど、
そうそうそう、
周りはもうみんな若い子じゃなきゃもう売れないってなって、
うん、
そうだもんね。
まあ、大女優大空真由美がね、自分主演で制作費も半分その事務所から出すから、
うんうん、
あの、そう、
うん、
自分主演で若い18歳のなんかチンピラみたいな男とね、こういう恋愛映画を撮るんだっつってね。
でもチンピラを手なずける時もすごかったよね、なんかね、うん、こっちやらせて。
そ
ればっかりって。
そうそうそうそう。そんで、
うん、
若い女優、あ、そんでもうなんか本当3回結婚してるっつって2回でしたっけ
？2回です。3回なんですけど、
そう3回だ。
最初の旦那さんが
映画監督。
要は映画監督で、現在の旦那がプロデューサー。映画会社のプロデューサーで、村井邦夫さんね、北の国からの、
はいはい、
竹下恵子と婚姻してたね、
村
井邦夫、うん、で2人目の旦那、間にいる旦那がなんかちょっと実業家みたいな感じで、うん、パトロンになってくれるみたいな、うん、
大社長みたいな。
大社長。
そう。
そんで、うん、現在の旦那のプロデューサーの村井邦夫の娘じゃなくて、最初の映画監督の娘が鳥越マリだったかな。
はい。
鳥越マリってわかるでしょ。
ええ。うん、スタッフで、
うん、
事務所のスタッフでいた人ですよね。
なんかあれはスタッフなのかな。まあそっか、鳥越マリさんね。あ、そうかもしれない。マネージャーみたいな感じなのかな。うん。鳥越マリさんもね、めっちゃ恥ずかしかったけどね。
そう、そんでね、うん、それで今の愛人が中尾明でしたよね、写真家。
あれね、愛人なのかね、唐突に寄ってきてさ、なんか何、すごい現場カメラマンですよ。
そう。
ここには現場がないとか、なんかもうめっちゃ受けるわこいつと思って。
中尾明ってもう何回目だろうね。
このシリーズの家政婦で言えば3回目とかかな。
うん、もうしょっちゅう出てんなみたいな。一番出てんじゃないかな。
またちょっと遡ってよね、ビジュアルが。またなんか昔の中尾明みたいな変な髪型になってると思って。うん。
そんでね、若手女優がいたじゃないですか。
うん。
で、別荘に行って、中尾明がバシャバシャって写真撮ってるのを、こう、
はい、
目撃するんですよ。
はい。
家政婦の市原悦子が。はい、そしたら、なんと、全裸になっているっていう、
はい。誰が、
うん、その若い女優が。
若い女優がね、外にちょっと散歩してきますなんて、しれーっと外出てったら、
うん、
なんか、あっさり外で撮影してて、みたいな。
そう。門松かのりっていうのかな、
あ、この方ね、知らない人ですかね。
それがね、なんかね、うん、見事な、なんかもう脱ぐ前からおっぱいがバーンって出てて、胸でっかーみたいな、うん、ところが、
まあ、
BS11 の放送だと胸にね、乳首が全部ぼかしが入ってるんですよ、う
ん、ああ、そういう感じなんですね。
そう、だから
なるほどなるほど、
むっちゃ損したみたいな。
ああ、DVD で見ればよかったのに、ね。
そう。なんか一番の見せ場が、目隠しされてたんですよ。
うん。
で、そんで、その写真の現場だけじゃなくて、うん、その後も、中尾明が撮った写真が、やたらバンバンカメラ、あ、テレビに映るじゃないですか。
ああ、そうでしたっけね。
全部にぼかしが入ってるんですよ。
ああ、そうなんだ。
そう。
2回くらいその場面があったからな。
はい。
なるほど。
そう、だからね、
綺麗な体なんですね、うん、
はい、失敗したなって思ったんですよ。でもそのためにね、うん、乳首が見たいからといって DVD をわざわざ借りるのもなんかな、あまりに浅ましいっていう。
でもなんかさ、別に2時間ドラマにとやかく言うのもあれなんだけども、この結局その中尾明はさ、
はい、
この大空真由美のことを、結局あの人のことは君のことはうまく撮れないよみたいなさ、
はい、
なんか僕の写真だと君の気がしてしまってどうだろうみたいな、すげえただの理屈こねるっていうかさ、でこっちに現場があるみたいなさ感じでさ、はい、その門松を若い子かなえちゃんって言ったけどさ、撮ってるわけでさ、あんならスケボー親父のさ、理屈でしかなくてさ、そんなのさ、も
う。全くそうですよ。
何なんだよって感じだったけど。もうただの、だから AV 見てるみたいな感じがしたもんね。AV で口説いてる。
ええー、俺はその AV に目隠しをされてね、とても歯がゆい思いをしているのですよ。
大して歯がゆくないですよ、あれ。
あ、そう。気になるじゃないですか。まあ、ちょろっとでも見れれば、ああ、なるほどねって気が済むと思うんですけど。こっちは ね、佐藤さんは見たけど、俺は見てない。
いや、それね、個人のそのぼかしのね、効果だよね。
はい。
大したことないんだけど、ぼかしてると、そういう気持ちになる
けど。だからもう、株が、ガンガン上がって大変みたいな。
なるほど、なるほどね。
そうなんですよ。
うん。なんかこれ、95年なんですけど、
はい。
まあ、ちょっとしたその、映画監督の、最初の旦那の映画監督は、できれば、その、真由美の、ね、あ、三つ子の、伊吹三つ子の言う通りに、ね、伊吹三つ子主演で撮らせてやったらどうか、みたいな、方向でいて、現在の村井邦夫が若い、 金井の方を押し出してやりたいっていう、
はい、
割とその意見が対立してるわけだけど、そのプロデューサー側の言い分として、なんかマディソン軍の、あ、村井邦夫が言うのかな、マディソン軍の橋やりたいなんて、
そうそうそうそう、
どうたらこうたらみたいなことを言っても、マディソン軍の橋をやりたいって言ったのか。あの頃だからめっちゃ超売れてたんで、
うん、メディル・ストリープと、はい、クリント・イーストウッドですよね。
うん、あ、それをね、村井邦夫側が言ったのか、村井邦夫がそれしたいって言ったのかな、なんかどっちが訴えてたかよくわかんないんだけど、
はい、
でもそう、そういうの、それじゃ流行らないっていう側と、割となんか対立したぐらいにしてたんだけど、
はい、
でもそんな、結局なんだかんだで状況が厳しそうだから、あの大空真由美は演技を打つ、一芝居打つというか、あの2番目の旦那をベストに呼び出して、なんか、まあ、またなんかちょっとなんかね、くどくというか、
うん、
あれなんだけど、結局この2番目の旦那もあのカナエのスポンサーになってしまったという
感じ。そうですね。結局ね、
なかなかね、なかなか食えない女でね、こいつが、したたかでしたよね、本当に。
まあね、しょうがないですよ。
いや、全然しょうがないと思う。だから、なんつうかな、その、最初にその現場カメラマンの中尾明が、まあ、帰国してきた体でさ、ぼわーっと帰ってきて、
はい、
で、部屋行きましょうなんつって、伊吹光子と、まあ、ね、ちょっといいこと、いい、なんか、部屋でやってるわけでしょ、
はい、
その場面とか、あとその、マネージャーのお兄ちゃんと、若手女優が、どっかその、控室みたいなところでチューしてるとことか、
そう、
うん、あと若手俳優と伊吹光子が、ソファーでなんかチューしたりしてるとことか、すべての現場を、市原悦子っていうか、その、明子さんは、全部の現場見てて、それもなんか、もうどうなんかな、みたいな。
なんかね、俺ね、ずっと、家政婦は見たを、ずっと見てるじゃないですか。今回14本目ですよ、15も見たけど。
14、うん、はい。
だからどっかで、あんた覗いてんじゃないわよ、つって、そういう、
ミス
行動がバレて、とっちめられるっていう、のを想像してたんですよ、見る前は。
はい。
一回も全然ないし、このまま最後までなさそうですよね。
なさそうだしね。で、やってる本人たちも、家政婦が見られたぐらいじゃ別にどうってことないような感じがね、みんな。あ、見られてしまったみたいなあれもないし。うん、謎だよね。しかもその、かなえちゃんとそのマネージャーが、なんか、控室かなんかでチューしてるところを、
はい、
家政婦とバッタリーみたいな感じで一瞬慌てるんだけど、
はい、
あきこさんは、うん、慌てないでいいのよ、そんなの当然のことじゃないみたいなこと言って、
うん、
なんかその事務所のちょっとここいいセリフだったんだけど、あなた好きなのね、その人のことなんつって言って、
うんうん、
はいなんて言うんだよね。それが本当か嘘か知らんけど、好きですなんて言って、そしたらなんか事務所の変な売り出しよりもそういう気持ちの方を大事にしてなさいよみたいなことをアキコさんが言うよね。
そうですね。
なんか、お、ちょっとぶっとくるなと思って、いいなと思って。そう。あとはね、ひたすらその大空真由美さんはまあ、俺はちょっと気持ち悪いなと思って。
まあ、圧が強いですからね。若い時も美人だろうけど、綺麗な人が年取ると圧がどんどん強くなってね、デヴィ夫人みたいになっていく。
そうですね。
そう。あ、佐藤さん、あと10分で終わりですよ、時間制限。
うわぁ、マジか、やばい。
そう、じゃあ次行きましょう。ちょっとダラダラ雑談しすぎた。はい、じゃあ、そんなところですかね。面白かったですよ、はい、おっぱいが見れなくて、分、なんか歯がゆかったんですけど。お話としてもね、結構ね、引き込まれましたよ。
あ、本当？
ええ。なんか脂が乗ってるなって感じがしました。
あ、ほんと？オチ何だったかな
ぁ。あ、オチはね、なんかね、目の周りが真っ赤になったんじゃないでしたっけ、なんか、化粧品みたいなのを使って。
あ、そうか、うん、あ、そっかそっか。そうだそうだ。いや、っていうかその、アキコってなんか単価切ってやめていくとことかも、俺、もうはっきりとあんま覚えてないわ。
うん、あんまね、大した単価じゃなかったですよ。
う ないよね。しかもそんなに単価切るような人たちじゃないもんね。
そうそうそう、
別によくある
んで、うん、別にね、その事務所内でね、うん、各々命名やってるだけで、はい、そんな世間を欺いて、はい、あの懐を肥やすとかそういうんじゃないですからね。
全然ね、よくある話っていう感じがね。まあ、しかもね、ちょっとね、これまあ、今回の日本で言ったらこっちの方をやっぱりちょっと喋った方がいいと思うんだけど、あの、冒頭の、あの、要するに、ここから、こういうところから依頼が来て、誰が家政婦に、じゃあ誰が行くって、はいはいはい、みたいな場面があるじゃないですか、
毎回。はいはいはい、
で今回も、その、この、伊吹光子さんのことは、まあ、往年の大女優で、そもそも会長さんがファンだと。
あ、そう
ですか。なんか、直々ファンのブロマイドかなんか持ってて、なんと、この伊吹光子さんから、直々に、ね、家政婦への、当家政婦へオファーがあって、誰が行くってなって、ね、うわーってなって、はいはいはいってなってるわけでしょ。で、それの時に、会長が、私ができたら行きたいとこだけど、ここはアキコさん、あんたに行ってちょうだいなって言って、なんでアキコさんがって言ったら、あの、そんな、マスコミが、暴くような女優の生活なんてのは、所詮表でしかないのよ、みたいな。裏の裏を覗けるアキコさんでこそ行くべきよって、会長さん、あんたそれどういう、あんたもそういうマインドなんすかみたいな。
いや
そもそもこういうことなのみたいな。
私生活が知りたいんでしょう、大ファンだから。
だけど、もうそれが大前提になっちゃったみたいな感じで、自分もすごい面白かったね。うん、野村アキコさんも非常に面白かったですよ、
そこは。そうですね。さあ、それじゃあ第15作いきましょう、
はい、
財界一族の巨職の争い、老害ワンマンコーナーに群がる女たちの秘密、1996年です、はい、これね、あの水戸黄門、西村黄が出てきますよ。
西村黄、うん、まあいいっすよ ね、ギラギラでね、まあ、
そう、これそれで言ったらさ、あの大沢家政婦紹介所の所長がさ、私も勲章が欲しいから始まってましたよ、
ね。なんか特になんか話となんか関係ないけど、まああとこの西村君も勲章もらってどうたらこうたらっていうかね。そうそうそう、
まあ、まあ、より高い勲章実は狙ってたみたいなオチがあった。
狙ってたか、周りが狙うんだよね。要するに勲章あげると退く花道ができるみたいな感じで、さっさと世代交代したいわけじゃん、この人たちの、はい、その、
そうですね、
一族たち、
ね、
もうだからそういうその辺の演技もすごいね、気持ち悪くて、まあまあ良かったです。
まあ、ただね、あ、まあ、この大会社が何会社っつ、うん、なんかこう、
うん、
何会社っつってっけ、大日商事、商事会社。
そう大日商事会長、日商連会長、うん。なんかどこアメリカのなんか
総合商社みたいなとこですよね、うん、きっとね。
そう
です。でこれがだから当時ね、日本がまだ経済バブル弾けたといえ強かった時代で、なんだったらアップルコンピューターを買収しようみたいな話でしたよね。そうだから日本経済のね、こう運命の分かれ道みたいなところを描いてますよ。
そうですね。ただそれ買収しようとしてるのはこの会長さんだけみたいな感じがあって、
うん、そう、まあ買収話も結局はインチキだったみたいな、
うん、まあインチキだし、結局その会長に今ここでそんな大きな買収とかっていう仕事が成立しちゃうと、うん、まだまだ現役退かないのかこの人ってなって、その息子夫婦とその娘夫婦っていう、うん、娘夫婦の娘の旦那が西岡徳馬さん、
うん、
この人も何回目かの登場だったけど、
うんうん、
この二組の夫婦がもうあの手この手でその引きずり下ろそうとするんだけど、
はい、
って感じでね、なんか今言うこと聞かない西村こうで、うん、その買収に関する大事な資料があるカバンがあ
アタッシュケース、
その鍵だけは誰にも渡してないみたいな、
そう
で、あきこさんもなんか どうにかしてその鍵を手にしてカバンを開けようとするんだけど、
見たいって言ってましたもんね。
それがもうだからそれももう本当におかしな話で、家政婦がそこまでやんねえって言って話なん
で、なんか居眠りしてる間に開けちゃった。
時期で変わっとるやんかもんって感じで。うん、面白かった、
ね。そこにね、カバンあの買収の大変な資料が収められてるはずだって思って開けたら、老人用のおむつみたいな。
なんでみたいな、
なんかベリってお尻のところが開く厚手のパンツが入っていたっていう
入れとく必要ないけどね、別に。なんで遊
んでるんだ、ね、なんで持ち歩いてんだ。
マジで意味わかんなかったよね、あれ。
そう。で、その買収に絡む謎の行動があるっつって、それを、なんか連れてかれるんだよね、アキコが。
そうそうそう、両国で待ち合わせなんですね、待ってなさいなんて、うん、で、タクシー拾われて行って、なんかどっか下町をなんかね、その家の間をこう、歩いて行ったら、ね、どもこの、
なんか長屋みたいなところで。
長屋だけど、自分であれなのかな、会長さんが自分で買ったっていうか、
ね、なんか
自分で管理してる
家、ね、お料理屋みたいな、居酒屋みたいなってだけど、
あ、そうでしたね、
営業はしてんだかしてないんだかみたいな、うん、その中には、うん、岩崎よしみが、なんか、病気に伏せて寝てるみたいな。
うん、もともと何だったっけ、この人。
もともとね、息子の沖田博之の彼女だったんですよ。うん、
あ、元々そうだったっけ？
そう、だから、西村光は、そういう人の、身内の、なんか、恋人を全部自分の愛人にしちゃうみたいな。
うん、そうだよね。もう、あともう一人ぐらいいなかったね。うん、もう一人ぐらいいたよね。なんか、
うん、身内の愛人。そう。うん。
あ、そうか、でも今の現沖田博之の変な、
あ、そうそうそう。
婚約者みたいなのも変なね。なんか、それも元々は会長の。
そう、会長の愛人だったのを沖田博之に押し付けたみたいな。う
ん、押し付けたのね。でさ、俺もはやちょっとぼんやり覚えてないんだけど、あの経済誌の編集長の寺田実言ったじゃないですか。
はいはい
はい。あいつが結局沖田博之って親子だったわけでしょ。
そうなんですよ。
うん。その辺のね、オチはね、もう俺もうぼんやりと見てたから、なんか何
も。まあ、結局ね、その買収話も寺田実が持ちかけて、うん、要ははめたんですよ。う
ん、ああ、
西村光。だから自分の、うんうん、奥さんを奪われて、
うん、あ、まあ、そうだっけ、
そうそう、妊娠中の奥さんを奪われたんですよ、うん、西村光に、うん。それからずっと恨みを抱いてて、
うんうん、あ、そうなんだね。
そう。で、こうして復讐をしたと。
うん、その時の子供が沖田博之ってことか。
そうなんですよ。で、沖田博之と寺田実は、もう親子として、なんかどっかで多分知り合って、
うん
うん
うん、
いい感じで仲がいいんですよ。
仲いいですよね。なんかこの居酒屋でカテカテ出てきたりとかね。
実の親子でもそんな風にしないけどね。よそよそしい。
そう。
そう、でもね、岩崎よしみと長屋の、うん、でなんかこうくつろいで、うん、その近所のさ、はい、子供と戯れるみたいな、うん、なかなか微笑ましい。質素だ。
よかったね。
そう、うん、そこで安息の地があるのかみたいなのは、なんかイメージとしてはいいんだけど、実はね、うん、息子の彼女を奪っていたみたいな、うん、えぐい側面がある。
沖田博之と岩崎よしみは特に別に関係なかったんだっけ？
もう別れて、岩崎よしみの方は、西村光になんかもう、続婚だったじゃないですか。
ね、
来てくれて嬉しいわなんつって、
うん、だって秋子さんだって最初西村光のこと普通に好きだったもん ね、あれ以来だよね、中条清以来の秋子さんが惚れる男っていう感じ、
ね、そうですね、
うん、
そう、まあいろいろねあれだけど、うん、あ、そろそろ切れる、うん、お別れの挨拶したいとか、はい、面白かったですね、
じゃないですかね、
俺この話も14、15ね、すごい良かったです、うん、では、
はい、
お聞きいただきどうもありがとうございました。
はい、
さようなら。
はい、ありがとうございました。
注文した料理と
あの映画、この映画味わうの